道美さんのですね、前回の希望がですね、利用について聞かせていただきたいと。そういうことでですね、今回は利用について。利用というのは損得勘定です。お金にまつわるエトソトラと。
地獄で名門がガキで利用が畜生になるっていうお話から利用がまだね、
利用の心ですね。特に金というのは利用というものね、利用ですね、利用の心と非常に関係していきます。利用の心というのはですね、損得勘定で物事を考える人です。そう、損か得かということで物事を見てしまう、ね、でここでポイントなのはですね、自分が得したいと思ったらですね、人は損してるんです。
そうだね、
ね、こういうことです、ね、自分が得したいと思ったら人は損する。だからお金を儲けている人を見てですね、あの人は得しているなということで羨ましく思うんですね。自分はなんでこんなに損ばっかしてるのに、あの人はあんなにお金がたくさん入るんだ、ね、でこの損得勘定のポイントっていうのはね、もう頭の中に損したか得したかということしかない、ね、損したか得したかと。で得した方がいいと思うでしょ。
妬ましく思うのは自分が損してる、
一般的に言えば
ね、得した人を羨ましいと思うのは心の中でお金を儲けている人は幸せな人だと思っているからなんです。
そうだね。
そうそうそうそう。
ね。
そこを目指して生きてるような
もんだもんね。だけど仏教は違うんです。得した人は仏教ではですね、いいですか、苦しんでいるとみなされるんです。損した人も苦しんでるけど、得した人も苦しんでいるとみなされます。
仏法では両方とも苦しんでる。
そうそう、つまり損得勘定にとらわれている限り苦しみ続けていくと。で、なんで損得勘定にとらわれるかというと、得した方が幸せだと思うからなんです、
うん、
そうでしょ。
そうそうそうそう。
でも本当に得した時はどうします。
黙ってる。
違う違う本当に例えば農家だったらね、本当に得した時、つまり、豊作でお金が儲かった年は、そのお金をどう使います。
どう使うって貯金するかもしれない。
どう使うって、
得した人は必ずですね、欲が吹き上がるんです。
欲、
欲しいものを買っちゃう。
いや、欲しいじゃないんですね。欲しかったんじゃなくてね、とにかくね、あれも買える、これも買えるって感じでね、買っちゃうんです。
こう気持ちがでかくなる。
そうそうそうそうそう。あ、いいよいいよって感じでね、
そうそう、なんか取れそうだって言っただけでね、いろんな人が来てね、買っちゃおうかってなっちゃう。
そうそうそう。
恐ろしいな、まだ取れて
もいない。そうするとしたら使っちゃったら、
いや、
つまり
取れそうな
気がする。得した人は欲が吹き上がっているので、欲が吹き上がって使ったお金はですね、大体不毛なことに使うんです。
何ですか？あぶく銭みたいな。
こういうもの流れなんですね。この一番ね、最たる例が芸能人。芸能人、ものすごく儲かる人は儲かるじゃん。 うん、儲かったお金をですよ、うん、どう使います？
人この人にこ
う人呼んで飲んでるわみんな、
ね、うん、酒井さんなら、うん、ちょっと薬でもやろうかと、うん、さ、儲かってるからやるんですよ、うん、
お金が余裕があるから。
そう、お金に余裕があると人間は欲が吹き上がるんです。そう、余裕がないからね余裕がないからそう、本当に儲かった時はね人間はね欲が吹き上がるんですよ、
はあ、それ以上に。ほう、
つまり得した時は欲が吹き上がるんです、うん、その欲が結局ですね自分の心を蝕むんですね。例えば、あ、得した時に欲が吹き上がってもっとお金が欲しいと思ったらね、もっと働きますよね。もっと働いてもっとお金が欲しいと思ってどっかに投資をしますよね。
そうする。
そう、結局どっかでね、どっかでお金をたね失ってしまうんです。私思いますけど、こうね、人間っていうのは得したい、得したいっていうのはいわゆるね、お金で言ったら得がしたい、時間で言ったら楽がしたいということです、ね、時間がたっぷりあるときに真面目に頑張れますこれ時間がたっぷりあるとね、まずね欲が起きるんです。こう言っちゃなんだけど、うん、ああ今日一日これあるってね、時間があるって言ってね、うん、でもあれもできる、これもできる、あれもしなくちゃーってね、忙しくて忙しくて欲を踏み起こすとね、なぜか疲れるんですよね。そう、
欲が満たされて満足ではないんだ。
欲っていうのは無限に起きてくるんです。欲望は膨張するっていうことで、欲っていうのは際限なく起きてくるんです。サラリーマンだったらたまの休みでね、遊びに行くとですね、結局疲れを取らなければならない休みが疲れて会社に行くことになるんですね。楽がしたいとか得したいって言って本当に得しちゃった場合ですね、宝くじだったらね、宝くじ当たったらどれだけ幸せだろうかと思って本当に宝くじが当たったらね、もうね吹き上がる欲望をね抑えられないですよ。そう、当たったことないからですよ。
想像がつかない。
そう、
100円しか当たんないけど
どうなる。100万円とかね、100万円とかじゃない、1000万円1億円なんて当たったらね、もう欲望に振り回されてその間の時間とかね、もう労力全部不毛なことに使います。
心が舞い上がってしまう。
そうそう、欲望が吹き上がって自分を止められないんです。で、後から振り返るとね、もうどうでもいいことにお金使ったりするんです。例えば1杯100万円のシャンパンとかね、開けてみると、そのシャンパン食べ飲んだからといってさ、何にも変わらない人生ね。だけどそういうものを飲んでみたくなる、お金があるから、ね、ちょっと世界一周旅行でもしてみたくなる。で、世界一周旅行したからといって人生が何か変わるわけでもない。だけどそういうものをしたくなる。非常にこう不毛なことに人生を費やしていく。つまり得するとね、欲望に振り回されて人生が終わっていくんです。だから得した方が不幸になるんですよ。
得したら不幸だ。でも損しても不幸だよね。
うん、損しても不幸だから大事なことは損得感情から離れることが大事なんです。
そう、大事なんだ。
そう。 そう、損してもね、結局損したっていう心があるってことは腹底には損得感情があるわけですよ。
得したい得したいっていう気持ちがある、ね、
そう、だからそれは得した方が幸せになれると思っているから、ね、で世の中で得した人の話を聞くといいないいなって思うわけです。でも現実問題ね、得している人っていうのは欲望が舞い上がってね、欲望が吹き上がって自分の心を制御できずにですね、最終的にはこう無駄な時間を過ごして大切な人を失って、そして疲れだけが残るんです。だから、お釈迦様がね、大金をね目の前にしてね、そこに大蛇がいると、気をつけなさいと、こういうふうに言われたわけです。大蛇っていうのはいわゆる自分のものにしたいという心なんです。大金を目の前にすると人間は必ずその自分のものにしたいという心が起きる。その自分のものにしたいという心っていうのはもう自分を止められなくさせる。そして欲望によって振り回されて人生が終わっていくんです。後から振り返ってみるとね、一体俺の人生何だったのか。特にね、芸能人とかそうでしょ、ああいうふうに舞い上がって、一時はものすごいお金を手にしてさ、そして前なんかこうね、自分の夢がどんどん叶っていって、だけど最後のね、警察捕まっちゃったとか、そうすると一体あれ何だったのかってことになるんですよね。あれだけの財産を手にしたことも、結局その損害賠償が来たらね、今度借金地獄が待ってんですよ。でそうやって稼いだお金が残ってるかったらね、大半が欲のために消えてます。だからそれだけ儲けなんだからね、返してくれよって言って返してくれって言ってもね、ないんですよ。欲で儲けたものはね、あぶくゼミって感じでなくなっちゃってるんです。だから欲が吹き上がることがいかに恐ろしいことか。人間ね、お金が儲かった、そうするとね、建物が欲しいね、宗教団体だったらそうでしょ、やっぱり立派な本部を建てたいと思うじゃん。会社の社長さんもそうじゃん、立派なね、いわゆるビルを建てたいとか言って、お金が儲かるとね、いっぱいお金を使うんですよ。だからね、結局お金を集めざるを得なくなる。なんでこんなにお金が必要なのかって言ったらね、お金が儲かった時にいろいろ欲を起こしていろんなものを買って、その維持費にお金がかかるんです、
そうだよな、結局何台も集めて、結局その消費で今ギブアップしたかな、
お金が儲かるっていうことは恐ろしいんですね。お金が儲かった時っていうのは、実はそのお金で苦しむ罠が目の前にやってきてるわけ。
喜んでしまうけど、本当は恐ろしいことなんだね。
そう。だって、結局儲かった時に何か買って、その借金が来年に繰り越しとかね。で、その儲かる時っていうのは、いつもいつも儲かるわけじゃないから、結局儲からなかった時にその借金が一気にね来て、結局お金に困ることになるんです。なんで私はこんなにお金に困ってるんだろう、お金が足りないんだろう、お金で苦しまなければならないんだろうと振り返ってみたら、絶対に儲かっている時期があるんです。その時に設備投資だっていうことでお金をガンとかけてるから、そのお金が、結局かけたお金がですね、自分の首を絞めてるんです。
そういうことか。
みんなそうですから、みんな。
じゃあ冷静に考えてやるね、儲かった時は
だから結局ですよ、ね、考えられないの、んな考えたらみんなさ、みんな冷静になれたらさ、こんなね世の中破滅してる人はね、そんな多くないわけですよ。
聞くから分かるんだってね、うん、
そう結局ね、その
そうだ、
そうなんですよ。会社とかね、倒産してる会社ってね、絶対どっかで儲けてるんですよ。
そう、倒産多いね。
ね、そう、儲けている時に設備投資で借金してお金を使うんです。もっと大きなお金を手にしようとして。
うん、やっぱり
心の中にはいつも右肩上がりのその経済成長とか
っていうね。そうそう。
みんな言うね、先生、あっちこっち出してるから。
そうだから儲かってる時って一番恐ろしい時なんですよ。
20億ぐらいでもう止めとけばいいかね。今120億、もう
140億
って それより言ってると思うよ。
140億って、うん、すごいよね。すごいと
思う。だからお金を儲けたいと思って儲かった時が一番怖い時なんです、うんうん、ね、儲けたいと思って儲かったと、もうね、間違いなく欲が吹き上がる。そして欲が吹き上がってやった行いによって結局ですね、苦しむことになるんですよ。もっとお金が必要になるんです。
なるようにしちゃうんだ。
そう、
その時の心の状態がもう普通じゃないんだろうね、うん、
そうそうそう、
心の種まきが、
儲けて一番貯めてる人ってやっぱり上手なんだね。
儲けて、うん、貯めてる人っていうか、儲けてもですね、結局今までの生活を崩さない人がですね、うん、そのすごい人ですね。
預金してるってこと、
はい、まあ、預金してる人がいいってわけじゃないですけど、要はその欲に使わないってことが大事なんですで、これはそのお金、時間、体力、この3つがですね、欲に溺れやすいところです。お金、時間、体力。つまりお金に余裕ができるとお金が使いたくなる。時間に余裕ができると不毛な時間、不毛なことに時間を費やしたくなる。ね、そして、体力にね。体力っていうのはいわゆる自分が楽ができた、ね、楽ができた、例えばその食器だったらね、お母さんに洗ってもらったと、洗ってもらった子供ね、例えば自分の食器をお母さんに洗ってもらった子供が、洗ってもらった時間を絶対に真面目に使うことはないですよね。
勉強しますなんたらね、そんなことないね。
ないないないない、テレビ見たり遊んだりゲームとかしたりするんですよ。結局楽ができると思ったら人間は欲しか吹き上がってこないです。お母さんに損させて自分は楽ができたと、楽ができたと思って考えることは人間欲しかないんです。
そういうものなんだね、
そういうものなんです。
真面目そうに見せてるのは人がいる時だけで、
そうそうそう、うん、だから仏法者としてはね、あえてそんなところを選んでいくことが大事なんですね。そんなところを選べば得した時のいわゆるこの欲、つまり得して欲が吹き上がって無駄なお金や苦しみがやってくることはないんですよ。
避けられない。
避けられるわけ。うん、だから
避けとか、
そう、知恵のある人は損する、普通の人がね、損だなって思うようなことを選ぶんです。うん、なんで君はね、そんな損ばかり選ぶの？って喜んで、しかも損したっていうふうに思ってたらね、喜んでないわけですからね。ね、なんで損するようなことばかり自分で選んでるの？と言ったらね、だから仏法を学んでる人だったらそこに幸せがあるからです。
なるほど、そうそうそう。
私のようなものが得したらね、どうなるか。 今でさえお金が足りないならばね、得してしまったらもっとお金が足りなくなる。
そうか。
だから損してるからね、損してるからこれ以上その借金が増えなくて済むんですよ。結局損してる時ってね、借金がそんなには増えないんです。
考えて使うね。
そう、借金を作るときはね、得してるときなんです。そう、だから得してるときが一番借金を作ります。だから自分の人生損ばかり選んだね、損ばかりだったなという人はね、そんな借金もなくですね、苦しむことなく人生を豊かに暮らしていくことができるんですね。だから先を見通す人はですね、損を選ぶんです。
そうか、
苦労分かってでも、
そうそう。だから損っていうのは実は苦しみではなく、損を選んでいくところにですね、幸せが待ってるんです。
人間として育てられるよね。
そう、得すると結局人間としてはですね、汚い人間になっていっちゃうんですね。
そうだね。
結局その、いつも損得感情に縛られて楽できるように得するように動いている人を見てね、あんな人になりたいなんて思わないでしょ。
そうだね、嫌われ。
その手にしてるお金は羨ましいけど、その手にしている人間は決して羨ましいとは思わないです。常に欲に溺れている人、それは人間として成長がストップしてしまった人なんです。ね。だから損を選んでいくところに幸せがある。それは損だと思わずに選ぶんですよ。損だと。だから例えば相手に儲けさせてあげよう。ね。それは自分は損するかもしれない。一時はね。だけど相手を儲けさせていくところに本当の幸せがあるわけです、仏教ではね。ところが損得感情にこう縛られている人はですよ、相手に得させてやるとね、自分がどんどん損すると、もなんか嫌だとこう思うわけですよ。だから自分が損してると思うからダメなんですね。損を選んでも喜んで損を選ぶ。
そういう時はどういう心で選んだ？
それは損を選んだ人が得だからです。一番得している、
うん、今は損のように見えてもこれは宝だと。
だって自分は得してしまったらですよ、欲が吹き上がって不毛な時間を過ごしてしまうわけ、うん、
そうは思ってないからそっちを選ぶ、ね、
そうそうそうそう。だ知恵があれば、うん、得している人を見てね、うん、羨ましいとは思わないんです、うん、例えば芸能界で成功している人を見てね、羨ましいとは思わないんです、うん、あの人の将来を見るとかわいそうだなと、うん、私でもあんなに儲けてしまったらね、これは狂うだろうなと、うん、こう思いますもん、うん、ね。例えばさ、毎日100万円も稼げるような人になったらさ、こう真面目にさ、その説法しないだろうなと。
そう、しないね。
しないですよね。
だってそんなすごいな。
ね。だけど考えてみたら、毎日100万円も手に入るんだったらさ、もうお金にとらわれずに自分の好きな説法をして生きていった方がいいと思うじゃないですか。これが損得感情にとらわれないということです。ところが毎日100万円手に入るとね、1日休むとね、100万円の損だと思っちゃうんですよ。
ああ、そうね、計算しちゃうよね。
計算
し感情
ね、損得感情いいじゃん、別に休んだって。で、生きていくために必要なお金ってそんなに多くはないんだから。ところが実際お金が手に入ると100万円よりも200万円あった方がいい、200万円より300万円あった方がいい、300万円よりも400万円あった方がいい。
そうなるんだね。
そうだってね、欲しいものが出てくるもん。
まあそれ以上のものだね。
そう、
車も高級な車
だって。そうそう、やっぱり車もね、やっぱり高級車に乗りたいなとかね。 やっぱり庭付きのね、プール付きの家に別荘、家が欲しいな。
みんなそうだね。
スーツのオーダーで。
そうそう。で、家を買ったら今度別荘が欲しいな。こういうふうに、こう、次から次へと欲が吹き上がって、そしてもう必要なお金はですね、いくらあっても足りなくなるんです。
最後は倒産しちゃう。
そう、最後はその欲望にですね、振り回された結果、全てを失うわけ。いや、失わなかったとしても死によって全てを失って苦しみがやってくるんですよ、
うん、得になるもの何も積んでこなかった、苦毒になるものは何も積んでこなかったからね。
そう、うん、だからこの得したら恐ろしいなとね。だから別に損してもいいや、ね、損失すればね、結局大きな損失、大きなものを失うことはないんですよ。損と得っていうのがあった中でね、損を選んだ方が実は失うものは少なくて済むんです。そして得られるものは多いんですね。得が身についてくるですね。最終的にはいくら損を選んでも得するようになるんです。最終的にはそう、損を選び続けていくとそれが当たり前になるので、うん、もう損を選んでも損を選んでも損を選んでも得になるんです、うん、なぜかというと損を選んでいる自分が喜び喜びそれを選んでいるからなんです。喜び喜び選んでいる自分を見て周りの人は私も手伝わせてくださいっていう気持ちになるんです。いいよいいよって言っても手伝ってくれるわけです。こそね、損を選んでるはずにだんだん損ができなくなる。あれどうしようってね。それは周りの人がですね、損を選んでる自分が羨ましくなってくる。なぜかというと、損を選んでいた方が人間的に成長するから。結局どんなにお金を稼いでもですね、人間的なこの魅力っていうのはですね、お金がたくさんあるから魅力のある人とはならないわけです。どれだけやはりこうね、まあ苦労してきたか、コツコツ積み上げてきたか、そういうものが人間的な魅力になる。その魅力というのはですね、初めは微々たるものだけど、5年、10年経ってくると、もうね、ものすごい開きとなるんですね。
輝いてくるよね。
そう。そういう風になるということが分かって選んでるんですよ、
うん、私が磨いてくれてるんだ。
そう、とは得するとね、人間ね、堕落するんです。磨くことなんてしない。私も本当思いますよ、得したらね、人間ダメだ。僕もね、得したらね、もう頑張らなくなるな。こうね、咲いていってね、得ばっかりしてたらね、人間おかしくなるだろうなと。苦労させていただいてることが幸せですと。結局ね、うん、そのじゃあ生活に困ってるわけでもない今はね。だからといって欲しいものが何でも手に入るわけでもない、うん、だけどこれぐらいが今の私にとってはね、ちょうどいいんだなとこう思うわけです、うん、これがもしね、得ばっかしたらね、どうなるか、もう想像しても恐ろしいですね。横柄になる。ああ、俺は全知識だ。俺の話は聞け。聞かないやつは出てけって感じね。こうなりますよね。
本当だね。
そうそう。この欲ってのは恐ろしいですよ、本当に。欲が吹き上がった。
さえうぬぼれてるのにね。
そうそう、人がじゃんじゃんね、集まってきてね。
うぬぼれてね。
お金もどんどん儲かるようになってたからね。まあ、もう人間ダメですわ。もうおかしくなっちゃう。ね、だから損してよかったと、うん、これが利用の心、うん、
が畜生廃物。
つまり利用の心がですね、その欲を吹き上がった人を見て人間っぽいと思います、うん、欲を吹き上がった人を見てね、金金金金金って動いてる人を見てですよ、儲かったーっていう人を見てね、 こいつは人間じゃねえと思うでしょ。
なんか薄っぺらい人間に
うそうそう
なんか飾り立ててさ、あのよく何かこうそうそうごまかしてお金の儲けた人のようなね、
そうそう
背広を見てもさ、
うん、
靴なんか見てもそうそう薄っぺらい人間だなと思う。
そうそうね、でその人がさ儲かるからやってごらんよっていう言葉はさ、うん、あなたはもっと儲かるんでしょってね、そういうふうに、そういうふうにしか見えない。そういう人を見てですね、人はその人を畜生と呼ぶんですね。だから損を選んでいく人が人間なんですよ。ね、損を損だと思って選ぶんじゃないですよ。損を選んでいくところに幸せがあるんだと喜んでそこを選んでいく。それはなぜかって言ったら、人間はですね、楽したら、人間は得したらですね、もう人間ではいられないんです。欲にまみれてもう人間じゃなくなるんです。
何でもできちゃうと思うもんね、お金が。
そう、横柄になるしね、人間らしい心がなくなる、感謝の心がないですわ、当たり前になってくる、横柄になってくる、人を見下すようになってくる、そんな人は人間ではありません、仏教では。だから得するっていうところにですね、大きな落とし穴があるんです。でもみんなね、得したいと思うんです。おかしいですよね。それ人間じゃなくさせる、人間らしい心を失わせてしまう恐ろしい魔力を持ったものなのにですよ、もう覚醒剤と同じようなもんですよ、得するってこと。もうやめられないね。一回得した味を覚えると、もっと得したいという心で動き始めるね。麻薬と覚醒剤と一緒ですよね。そして得ができないと、楽ができないと、禁断症状も起きてくる、イライラしてくるとかね、ああ得したい、儲けたいってね、そうやって追い求めていく人はですね、人間らしい心を失ってですね、徳を身につけていくとかですね、信用を築いていくっていうことをせずに、目先の利益ばかりを追い求めていくようになる。そういうものは人間ではなくて動物なんだ。利用の心が人間をいわゆる動物にしていくんですね。そう、だから損得で動いてるわけですから。だから人を見るときもですね、損得感情で見るわけ。この人と付き合うと損か得か、得だったらね付き合う、でも損だと思ったらすぐに捨てる、そういうふうにしか人を見れない。だからその人のことを見ているようで見てないんですね。私たちはこう人を見るときにですね、その人のことをちゃんと見ているようで、その人の、ね、その人が自分にとって損か得かということでしか見てなく、見えなくなってしまう。だから損得以外のことに関しては無関心になっていくんですね。その人がメガネを変えたとしてもね、別に気がつかないと。その人が精神的に落ち込んでるとしても気がつかない。要はその人が自分にとって損か得かというね、例えばそれが仕事で自分に得してくれるなら、仕事さえできたらね、あとのことは全然関心がない。奥さんがどうだ、子供さんがどうだっていうことに関しても何にも関心を持たない。人を見ているようで見えなくなるんです、ね、これが利用の心。先ほどの話で言うなら、ね、翔太とか妙門で言うならね、翔太だったらね、人をですね、上か下かで見るんです。自分よりも上か下か。それが翔太の心。 翔太っていうのはね、人を見るときに自分よりもこいつは上か、自分よりも下か、そういう風にしか見れない。つまりそれ以外のことには関心がなくなる。
気がつかない、ね、
そう、
目がいかないというか、
だからなんていうんですかね、人を見るときにね、自分よりも上だったらね、腹が立ってくる、妬ましく思ってくる、自分よりも下だと安心する。そうやってもう上か下かということでしか人を見ていない。これがいわゆる翔太の心なんですよ。翔太の心に支配されるとね、人をもう上か下かでしか見ていない。その上か下かじゃないでしょと、その人にはいろんな特徴があるし、いろんないいところもある、でもそういうところを全部見なくさせる。例えば自分が説法がうまかったとする、ね、説法したいと思っていた、だけど自分よりも説法がうまい人がいたとしたらね、もうその人のこと見たくない。なぜかというと、その人を見ると自分が下になるから。でも別にいいじゃん、上だとか下とか関係なくさ、その人が説法がうまいなら、その人から学んでいけばいいじゃないか。ところが人間ですね、煩悩に支配されると、うん、自分よりも上の人から話を聞けない。つまり上か下かということでしか見えてないんですね、人も。これは翔太の心。名門だったらね、結局自分よりも認められてるか認められていないかということでしか人を見ていない。ね、認められているかどうか、そう、周りの人からこの人は認められていると、認められると思うとすぐに腹が立ってくる、妬ましく思ってくる、
人気があるとかないとか、
そうそうそうそう、ね、芸能界ってそうでしょ、うん、もう自分よりも人気があるかないかと、もうそういうことでしかもう見てない人、その人にはね、認められていないけれども、いいところがいっぱいあるかもしれない、でもそんなところには全然関心が湧いてこない、見えない。だってそんなところを、鍛えてもですよ、そういうところを努力しても誰も認めてくれないから、だから自分が努力することはね、全て認められるかどうか、認められるなら頑張る、認められないなら頑張らない。翔太だったらね、上になれるなら頑張る、上になれないなら頑張らない。利用って言ったらね、損だったら動かない、得だったら動く、こういうふうにしか物事を見ていない。そういう人を見てですよ、人間としてどうかってことなんです。損得感情で動いている人、それはもう体にね、染みつくついてるんですよ、損得感情が。そうすると、もうその人が得することしか動いていないことがよくわかる。そういう人を見てね、ああこの人は損得感情でしか動いていないんだなと、非常に浅ましく思う、ね、認められているかどうかで動いてる人だったらね、ちょっとこの人が注目されるとすぐ腹を立つ、膨れていくと、なんだよこんなね、ちょっとこんなことで腹を立てなくてもいいじゃないかと。でもその人は名門っていうね、認められるかどうかということで物事を見てる。
考え方が
そう、
くそまっちゃう、
そうそう、だからこれがね、私たちのメガネで言ったら、青いメガネをしたら世界が全て青く見える、ね、これの、まあ、翔太の場合だったら赤く見えるということですかね、名門だったらですね、全てが青く見える、そして利用だったら全てが黒く見える、
あの煩悩の
ね、赤、青、黒、赤鬼、青鬼、黒鬼と。三匹の毒竜
だったっけ。
そうそう。そういうもので私の心が支配されてしまっている。人と接するときも自分が上か下か、ね、認められるかどうか、損か得か、そんなことでしかね、そんなことでしか人と接することができなくなる。今日一日働けなかったらいくらの損だと。いいじゃんそんなの。そんなちっぽけなことのためにあなたは生きてるんですか。今日一日働いたらいくらの得ね。そういうことを言っている人とあなたは付き合いたいですかと。
もそうやって見られてるよね。
そうそう
気がするよね。
結局世の中はお金で判断しようとしてるってことですね。だからお金以外の価値観がない。でそうやって一生懸命お金を稼いで何に使ってるか、ただね、欲に使ってるか、うん、非常にその、うん、損得感情で生きている人を見てですね、その世の中の人たちはですね、醜いなと思うんです。その醜さが人間ではなく動物に見させるんですね。これを煩悩って言うんです。この翔太の心や名門の心、利用の心を仏教では煩悩と言って、その煩悩が目を曇らせて世界を歪んで見させるわけ。どのように見させるかといったら、翔太だったら上か下かということでしか世の中は見れない。だからバカにされたとかね、そういうことで腹が立つわけ。ちょっと下に見られるとね、あのあいつからバカにされたということで腹が立つ。ね、あいつの方が自分がね、見下してるように見えるとかね、見下されたとかね、そういうふうに、見てしまう。非常にこう、うん、狭いんですね、考え方が、ね、見下されてもいいじゃん、バカにされてもいいじゃんとは言えない。自分の方が上になりたい、下と見られたくない、下と見られたらもう腹が立つ。これが翔太。
それって土地が上とか土地が下でこう同等でお話ししたいんだけど、やっぱり年上のものは自分は上だからっていう感じで喋っていく。
そうそうそうそう、上だからって言って見てくる人は翔太にね、囚われてる、うん、そういうものが嫌なんだっていうのもやっぱり翔太に囚われてるわけです。上下ということに囚われてる。下になりたくない、うん、上になりたい。でも仏教っていうのはですね、うん、喜んで下を選んでいく教えなんです。ね、その下になると、下を選ぶとですね、仏教でいう徳が身につくんですよ。認められるか認められないかということで言うならね、認められないようなものをやっていくことによって仏教でいう徳が身についてるんです。
反対のほうばっかりみんな
望
むね。
そう、はい、こういうのを仏教でいう修行って言うんですね。煩悩から離れようと思うっていうことは、あえて下を選ぶってことなんです。認められるかどうかで言うなら、認められなくてもいい、相手を認めてあげるっていうところにですね、仏教でいう修行があるんですね。利用で言うなら、損得感情で言うならね、自分はあえて損を選んで得をさせてあげると、そこにですね、仏教でいう得があるんです。そういうことをやっていくことによって、この煩悩から離れることができるんですね。煩悩から離れることができれば、上下で物事を見なくなる。ね。名門から離れられるようになったらですね、認められるかどうかということでですね、物事を判断しなくなる。 そして利用で言うのは存続感情から離れられたらね、存続感情で物事を判断しなくなる、そういう風になっていくことを三幕道から離れるっていうんですね。そう、翔太にこだわっている人は心が地獄界に落ちている、うんね、認められるかどうかで、こだわっている人は心が楽器界に落ちている、ね、損得感情にとらわれている人は心が畜生界に落ちているね、そこから離れていくっていうことはどういうことかって言ったらね、舌を選ぶってことなんですよ。そして認めてあげる、自分は認められなくても相手を認めてあげる、そして損を選ぶ、そういうことによってですね、この地獄やガキや畜生からですね離れていくことができるんです。そういう人が結局ですね一番上に立つんですよ不思議なことに、あれおかしいなと、
人徳な、
そう結局ね上下から離れた人が一番上にみんなが押し上げてくれるんです、ね、認めてもらえるかどうかっていうことから離れた人が一番認めてもらえるようになるんです。それはなぜかったらもう認められるかどうかっていうことを離れてね、もう相手を喜んで認めてあげられるようになる、そういう人をみんなが認めたいと思うんですね。そして損得感情を離れてね、損を選んでいくような人をですね、周りの人は損を選んでるってことは周りに得させてあげてるってことなんです。しかも喜んで、そうすると、
なるほど、ね、
ああこんな人に自分もなりたい、こんな人をですね、うん、いや本当に豊かにさせてあげなかったら世の中間違ってると、うん、その人と一緒にいると自分は得するんですよ、しかも喜んで得させてくれる人、そういうことを受けていくとですよ、受けていくと人間としてどう感じていくかってことなんです。ああ得してよかった、得してよかったってね、そうやって思えるのは相手が損して苦しんでる時だけなんです。
自分が得したら誰かが損して泣いてるってこと。
いやいや、だから自分が得して喜んでいる折れるのは損して苦しんでいる人がいるから、ああなりたくなかった、やっぱり得してよかったと思うんです。だけどもし喜んで損する人がいたとしたらね、自分だけ得している状態だと非常に浅ましく考えられるんです。感じるんですね、自分って何これ、あこの人損していながらね非常に喜んでいる、だけど自分は得しているんだけどね、得させてもらってるんだけど、そこにこう喜んでおれなくなるんです、
うん、心の浅ましさ、
そう心が浅ましい、そう自分が得して喜んでいることが非常に浅ましい、人間として恥ずかしくなってくるんですね、うん、そして人間としてやっぱり損をしながらも、つまり人を得させてあげられる人がですね、魅力的というかそうなりたいと思うようになる。損してるっていうのは自分が損はしてるけど周りに得を与えてる人なんですよ、うん、
すごい。でもさ、得してる人ってそんな分かるのかな。
だから自分が損をしても、うん、みんなに得をさせてあげてる、しかも損っていうのは喜んで損してるってね、うん、だからみんなを儲けさせてあげる、みんなに得させてあげている、でも自分は損している、でもそれを喜んで損を選んでる人がいたとしたら、周りの人たちはこの人をですね、 やっぱり得させてあげたいって思うんです。
そうかね。
それが人間の心理なんです。うん、相手を得させてあげたらですね、自分だけ得したらね、自分だけ得するっていうのはできないんですよ。だからその得をさせてもらった人に恩返ししたいと思うようになるんですね。
そうかね。
そうなんですよ。
でもね、使わない人はさ、
はい、
お金使わない人は得した得したと思ってんじゃない？ない人ほど使うわけでしょ、世の中って。なんか
だからその得した得したって言ってる人は、
うん、
得させてもらって得したわけじゃないんです。
自分で使わない、
自分で一生懸命一人で頑張って稼いで得してきただけなんです。ここで言うのは、自分は損をして相手に得をさせている人なんです、
うん、
ね、得させてあげてるってことは常にこの人と接すると喜びが起きてくるんですよ、
うん、
この人といるとね、いつも喜べる、うん、そうすると人間的に自分が得するよりもね、人を喜ばせてあげる人っていうのが素晴らしいなって思うようになるんですよ、
うんうんうん、そうね、
だからこういう人になりたいと思うんです。私たちが得したいと思うのは、少なくとも自分に接してきた親がですね、自分には損させて親が得していい顔してたからなんですよ。わかりますかね。つまり子供に損をさせて親が得していた、得して喜んでいる姿を見て、私も得したいと思うようになっただけなんです。
子供がね、
その親の子供の時もですね、その親から結局その親が自分が得をして、そして子供が損してるわけ。例えばテレビ一つでもね、チャンネルは親が強いですよね。そうすると、あ、いいな、得してるな、僕は損してるな、あ、得したいなって思うように育てられた。
親になったらこっちだぞってね。
そうそうそうそう。
大人になったらとか、親にな
ったら、そうそう、得した方を選びたいとこう思うようになる。だけどもし自分に得させてくれるような人がそばにいてね、いつも得をさせてあげたならばね、最初は得したいという気持ちで得にしがみつくんです、ね、今まで損ばかりしていた人が得するようになるとね、最初は得っていうことにね、すがってしまうんです。だけどそれでもこの人はね、得をさせてあげるように与え続けていくとですね、人間としてですよ、得ばかり選んでる自分って浅ましいなと思うようになるんです。
要領のいい人っていうのは結局は得を上手に、
だからそう、要領がいい人っていうのは得ばかりを選んでる人なんですよ、うん、得するように得するように選んでる人だけど、うん、そういう人でもね、要領のいい人であってもですよ、その接している人が自分にね、得をさせてくれるような人と接していくとですね、喜んでですよ、自分は損しながら相手に得をさせてあげるという人と接していくとですね、変わるんですよ。つまり人間としてこちらの方がやっぱ上だもん。
そうだよね、薄っぺらい人間とね、
自分が非常に薄っぺらく感じられるわけ。そしてどんどんと相手が成長するんですよ、人間として。自分は変わらないのにね、だから得ばかり選んだ人って全然人間として成長しないわけですよ。ところが相手はですね、人間としてどんどんと成長していくと、そういう姿を見て世の中金じゃないんだなっていうことが分かってくるんです。人間としての魅力が大事なんだなと。金をいくらね抱えていたとしてもね、徳というですね、宝石に比べたならばね、 見劣りするものばかりなんだなと。私も徳という宝石を身につけてね、人間として輝きたいと思うようになる。ね、だから結局その相手にね、得させてあげれている人が一番得するようになる、うん、だからそういうところに出た人を三幕道から離れた、地獄ガキ畜生から離れた人だというんですね。仏教はこの三幕道からまず離れる教えなんです。
これは大変だね。
そう。ね、この三幕道から離れられるように努力していくんですね。ね、
はい、日常。
そう。
下になることを喜んで。うんうん、
そうだね。
損すること。
損することを喜んで。
この三幕道から離れていく、ね、離れていこうとする。だから下を選んだり認めてあげようとしたり、得をさせてあげようとする。自分は下になってもいいから相手に上にさせてあげよう。自分は認められなくてもいいから相手を認めてあげよう、ね、自分が損してもいいから相手を得させてあげよう。そうね、そういう心を仏教では信心って言うんですよ。ね、
離れたらいきなり信じ
て、三幕道から離れたいという心を仏教では信心って
。そうだね、向かってる方向が全然違うもんね。
そう、
そうだね。
それが決して崩れなくなったことを信心欠如と言います。信心欠如した人だけがですね、三幕道から離れて浄土へ到達することができるんですね。分かっていただけたでしょうか。今日は因果の道理ということでね、苦しみの根源は、苦しみはですね、煩悩によってですね生み出されると。執着によって生み出される。正途の心、明門の心、利用の心によって生み出される。そこから離れていくことが仏教という教えなんですよ。
そのことから離れるかというか、離れようとしてすることを信じ、
そう、離れていく、信念みたいなものがね、
信念みたいなものが
信じ
出来上がったらね、心にね、
そう、ここから離れたいと、この離れたいという心が浄土へ行きたいという心なんです。明門の心や正太の心、利用の心から離れたいという心が浄土に行きたいという心なんです。そして浄土に行きたいという心を信心って言うんですね。
江戸から浄土へね。
そう。分かっていただけたでしょうか。
これからですね。これから。
これから。はい。じゃあちょっと終わりたいと思います。